どうもこんにちは、アプリです。
ゆずきです。
はい、前回はね、まあ可愛い子が好きみたいなのね、ひもてが言うのに対してもうゆずきさんがね、怒り狂ってる音声でしたけども、うん、はい、今回何について話していきましょうか。
そうですね、もちろんね、可愛い子が好きならいいんですけど、
はい、
だいたい可愛い子が好きって言いながら本当に自分が可愛い子がやってるような例えばイエーイっていう遊びを好きでもない人がわけもわからず可愛い子がいいって言ってたりとか。
うん、
ディズニー好きとか言うてる女の子が可愛い子の中にいて自分もディズニーランド行って楽しめるタイプでもないのに可愛い子がいいって言うてるとか多いんですけれども、
うんうんうん、
まあ、何が起きてんのかっていうと、まあ、その自分にマッチしないこういうタイプが好きっていうのはある種のこう自分のコンプレックスから
あの
反動的にみんながいいって言ってる子を手に入れてやりたいと思って言ってるっていうパターンもあるんですけれども、
ありますよね。
もう一個はなんか何回も話してきたように親との関係を見て自分自身の感情がオープンじゃなくてあんまりこう女性とうまくやり取りできる自分じゃなかったりっていうのがあったりとか、
うんうん、
もしくは親の発言によってもしくは親たちの態度を見ていて自分の中に恋愛に対する固定観念が入っちゃってる、
うん
うん、根深いところで どうせ自分はパートナーとうまくいかないんだって思ってたり、
うんうん、
根深いところでお前はダメだっていつも親に言われてきたから自分は愛されないんだって思ってたりとか、
はいはい、
また親からこういう条件の子じゃないとダメよみたいなこと言われたとか、
うん、
そういうものが入ってたりとかするからすごくこう、うん、本来パートナーシップってもうちょっとこう肉体的な自然なものだったりするんですよね、
うん、
相性がいいってなんて、まあ、例えばね、はい、頭ではこんな条件の子がいいって分かってるにもかかわらずセックスした時には違うタイプの子がすごく好きだと思ったとかさそれがその番狂わせがあったりするのが恋愛の面白いところなわけじゃないですか。
まあね、ありますよね。まあだってそれはなんかこういうタイプが好きって言いながらも、うん、その毎回全然違うタイプと恋愛してる女の子も男もいるわけで、うん、
いますし、うん、絶対的によく聞く話が例えばすごいエリートの人がさ、
はい、
変な SM クラブ通ってるのか本当よくある話だっていうし、うんうんうん、だからすごいエリートの人が変ななんかこう、まあ、変ってことないですよ、まあ、水商売の女の人とはっちゃけたことするのにハマるとかよくある話だと思うし、
うん、
だけど本当はそういう部分がピタッと全部つながる相手がいるといいじゃないですか。
そうですね、
うん、なので多くの場合やっぱり固定観念とか何か自分じゃない観念を持ってしまってるんですけれども、
うん、
そこの輪っかの中から一歩外に出るっていうことは誰もできてないんですよ。モテない人であればあるほどそれができないんですよね。
はいはい。
もうその自分はこんな人間に違いないって思い込んでるとか、
あ、結構ありますね。
親からインプットされたにもかかわらず恋愛ってこんなものだって思い込んじゃってるとか、
うんうん、
例えばむざむざモテる人なのに俺はモテないんだってもう決めつけちゃってて、
あ、いますよね、うん
うん、モテないっていう悔しさから世間で一番モテるタイプの女の子を頑張ってゲットしようとするとかね。
そうなんですよね。それ結構いるんですよね。でそうするとほら周りに寄ってくる友達もなぜかそういう人引き寄せちゃって、
そうそうそう、
ま、コンプレックスを刺激してくるような友達、ね、
そうだから結局モテない人っていうのはそのモテないループのこう固定観念というか見えない真っ暗な箱の中にいるようなものなんですよ、うん、
はいはい。
だからそこからひょこっで一回そこの箱から出てくるっていう経験をやったことがない、
うん、
やれたことがない。
まあね、そりゃそうでしょうね。やれたらそうはなってないからね。
本当の原因だったりするんですよね、
うんうん、
なので中にはこのセミナーね、去年もやりましたけれども親子関係のセミナーに出てから、うん、なんと自分のやりたいことが見つかってですよ、
はい、
そっからなぜか自分のやりたいことをいきなりやり始めてしまってそこから自分のやりたいことにどっぷりハマった後で自分と同じようなことをやってる人と出会いが出てきた人もいれば、
はい、
はたまたこのメンタル系のセミナーを聞いただけなのに、うん、俺が今まで思ってた好きな子のタイプっておかしくないってなんか考え始めて全然違うタイプの子と付き合い始めて、それですっごいうまくいってる人もおれば、うん、
いますよね、
うん、過去コンテンツとして私たちがこの親セミナーのもうちょっとスモールバージョンみたいなのを提案してるんですけど、
はい、
たかだかそれを見ただけで、あ、そっか、今までの俺の恋愛に対する考え方ってって気づいて、
うん、
それで本当に好きなタイプを見つけた人とかもいるので、
いますね。
結局ね、自分の固定観念の外に出るっていうことっていうのは、男の人はね、一生の中でもしかすると一度も経験しないかもしれないですよね。
そうなんすかね、そうかもしれないですよね、
うん
うん、
だって離婚してる人のさ文句とか聞いてるとさ、
はい、
この人は本当に何にも女のこと知らないままこの年まで来たやなとか言う人っているじゃないですか。
いますね。
ましてこう状況がまずくなってるから余計リスクもあるし不安もあるから、
うんうんうん、
取っ払ってみることがなおできないんだと思うんですよね。
まあね、
うん、離婚が悪いってわけじゃないですよ。離婚自体は悪くはないんですけどね、
うん、
なので、うん、結局自分の固定観念の殻を一回破ってみるっていうこの勇気がある行動、
はい、
このたった一つの行動を取れないっていう理由で皆さんは自分の本当に好きなタイプに気づくチャンスもなかったり、
うん、
自分が本当に気づくチャンスもなかったり、
うん、
そうか親からあんなひどいこと言われたよな、それが俺のコンプレックスの原因やったよなとか、あれがあの俺の、まあ人によってはね、あのすごい強い言葉を親に言われたことによって自信がなくなったから、だからみんなが可愛いって言ってる子が欲しいなんていうのもあるかもしれませんしね、
うん、
まあ、結局自分の殻を破ってみる。
そうね、そうそう、そこを超えない限り、まあ、やりたいことっていうのも見つかんないかもしれないし、うんうんうん、恋愛で言えばほんまに好きなことを付き合える確率はガクンと下がっちゃいますからね。
そうですね、
うん、
なので一度は経験してほしい、
はい、
このなんていうか自分を打破する経験、
うんうん、
を与えるのがこのセミナーだと思っています。
はい、というわけでね、ここまで6回か、まあそんぐらい音声取ってきた、きました。はい、何かね、こうこのまあもちろんセミナー参加していただきたいんですけども、このね音声だけでも何かこう気づきがあって、何か今後の行動のヒントとかきっかけになればいいなというふうに思いますね。
そうですね。
はい、というわけで今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。
はい。はい。